愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は国際連携推進機構国際教育支援センター高橋志乃准教授です。英語との出会いや留学時代の思い出について詳しく伺います。
高橋先生は小さい頃から文学少女でいらっしゃったんですか？
いや、どうでしょうね
英語に興味をお持ちになったのはやはり何かそうした小説ですとかそういったものからでした？
今は皆さん知ってるんですけれども、はい、まだ私が小さい頃はあんまり知らなかった指輪物語っていう小説を中学校1年2年ぐらいの時に、まあ日本語でもちろん翻訳で読んで、でそれがすごく自分にとってはもう面白くって、
はい、
でこれをまあその前から英語っていうものは好きだったんですけれども、はい、なんとなく原作でどうしても原書の英語の言葉でどうしても読みたいなっていうふうに思ったのが、まあ英語の勉強頑張ろうかなと思ったきっかけですね。
じゃあしっかりと目標があったわけですね。
そうですね。だからまあ大学受験の時もなんかどの学部っていうのを考えるなくって、もとにかくもう英文科っていうのしか、はい、なかったんで、後から思うとなんて視野が狭かったんだろうって反省してるんですけれども、はい、
でもその日本語の和訳されたものから原書で読んだらどうなるんだろうっていうイメージっていうのはどんな風にご自分では考えてらしたんですか？
だからちょっと日本語として読んでみた時に、はい、詳しくは覚えてないんですけれども、なんかちょっとここはあれなんかこう私の中では言葉としてどういう意味なのか分かんないなとかっていうのがあって、
はい、
でひょっとしたら英語だともっといろんな深い意味とか、
ね、
二重三重の意味があることでもっとなんかこう意味があるんじゃないかなっていうのが感じたので、はい、でもまだその頃なんてそれが理解できる英語力なんてかけらもなくって、
はい、
もう動詞の活用を覚えるのに必死っていう時代だったんで、だからそれを知りたいなと思うためには勉強しないといけないなっていう思ったんで、英語だけは勉強しました、は
い、それでその英語の勉強でもこう熱心に教えてくださるっていう津田塾大学に進まれるわけですけれども、
はいはい、大学ではご苦労されたそうですね、
はい、私地元が愛媛で、はい、でまあ愛媛の中では進学校だったので、はい、まあ英語の方、まあ、できてるかなと思ってたんですけど、もう東京に行って花柱はもう初日の授業でガツンとおられまして、はい、
どういったところが違いましたか？
まず一番最初の授業で日本人の先生が出て前に立ってて、
はい、
でまあ新入生でまだ顔も名前も全然一致しないものがなんとなくこう距離を置きながら座ってたら、
はい、
もう先生がこうまずペラペラペラって英語で言ってて、かろうじて自己紹介をしてねと言っただろうなぐらいまでは分かったんですけれども、はい、もう逆に言うとそんなもの準備もしてないし何を言えばいいか分かんないから、それこそ初めまして高橋です、 I'm very happy to be here とかなんとかって言って終わって、はい、でも本当にそんな感じの人間も何人かいたんですけど、やっぱ中にはもうペラペラペラってもうそれこそなんかネイティブ並みの発音で、すごく自然に話してることがいて、私もう来るとこ間違えたよどうしようって、もうこのままなんかこう帰った方がいいんじゃないかなって思うぐらいでしたね
先生と花子と花ちゃんが被るんですけれども、もう田舎からもう英語ペラペラのところに連れてこられて、もう帰りたいっていうぐらい、でもそこで頑張っていこうと思われたわけですよね。
そうですね、もう帰っても行く大学 なかったですしね、愛媛に帰ってもっていうのと、あとはやっぱりその私一人じゃなくって、
はい、
同じように地方から出てきて、はい、どうしようかねってなんかこう困ってるのが、まあたまたま何人か知り合いになりまして、はい、でまあ愚痴りながら、そうは言っても帰ってしまうと本当に文字通り負け犬だから、負け犬は負け犬なりに頑張ってここでなんかできる、負け犬なりになんかだから一番の人と同じことできなくっても、うん、再会は再会なりに得られるものをここで得て頑張ろうかなっていうふうに
、はい、
なりました。
努力してと言いますか、うん、そのなんとか英語を普段から身につけられる方法というので 先生、ネイティブの先生を紹介していただいて、お茶パーティーのような形ですか？
あ、そうですね。だからそういうなんかの負け犬仲間がネイティブの先生で、はい、いわゆるその大学だけじゃなくて他の大学でも教えてる先生で、割とその厳しいんだけど意欲のある子にはあの先生はいろいろ手助けしてくださるっていう方がいましたので、でその先生に、いや私たちはこういう事情でもう全然ちっちゃい頃からあの学校の中で英語勉強してる人に比べたらもうずっとずっと遅れてるんだけど、私たちなりに頑張りたいと思うんで、で誰かお金がないので無料とかで教えてくれる人がいたらって言ったら、じゃあお菓子代だけ持って行ったら、
はい、
一緒におしゃべりしながらでもいいっていう方を紹介してくださったんで、毎週みんなで今日はどのお菓子も買おうかなって言って、お菓子を持ってその、はい、あの先生のお家に行ってっていう形で少しずつお話をして、でまあだんだんずうずうしくなってくるという次第です。
でも楽しい時間の中で少しずつこう身につけていったということですね。
そうですね。あとはやっぱりそのいっぱいのクラスの中だと緊張して言えないけど、はい、人数だったらなんとなく話しやすいっていうのもありましたし、うん、でそのまあ紹介してくださった先生っていうのがすごく優しい方だったので、分かろう分かろうってすごく思ってくださるっていうのがこっちにも伝わってくるんで、だからこっちも拙いなりにとにかく一生懸命言って、でなんとか通じるっていう方向で、はい、だから少しずつは慣れてきたと思います、うん。
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学では今日と明日、愛媛県青少年センターで文部科学省受託事業、発達障害に関する教職員の専門性向上事業、トレジャーカンファレンスを開催しています。このイベントでは IT 活用に関する公開講座や障害当事者参加エンパワーメント、健康問題への対応、地域のネットワーク作りに関するワークショップなどを企画しています。時間は今日は夕方4時45分まで、明日は朝8時45分から夕方4時15分までとなっています。参加は無料です。ぜひお越しください。それでは引き続き高橋先生にお話を伺います。
先生がそれまでいろいろご苦労されてきて、もともと英語がお好きだったというのもあるんですけれども、そうした外国語を学ぶ上で大切なことはこういうことだなって思われたことってどんなことですか？
とりあえずはそのまず分かろうっていう意欲と、はい、うん、あとは、ま、間違えてもなんとか通じるかなって
ちょっと開き直る
よ、開き直る、ま、いい意味でのズーズーしさみたいなのがないとやっぱり完璧に言おうと思うとちょっとやっぱり、ね、だからちょっと噛んでもいいやとか間違えてもいいやとか、
はい、
うん、っていうのがやっぱりあったら最初の一歩が踏み出せるんじゃないかなと思います、
うんうん。それに加えて高橋先生は行動力も終わりだったと思うんですけれどもその大学を卒業を一旦愛媛に戻って就職された後にまた海外に行く機会を得たそうですけれども、
はい、もうこれも本当になんか偶然というか人の縁っていうのはすごいなと思うんですけれども、はい、愛媛に戻ってからまあ仕事しながら日本語のボランティアの方をなんとなくさせていただいてたんですけれども、その時に高校生に日本語を教える機会があって、その高校生たちがロータリーの奨学金で松山に来てた方で、
留学生に日本語を教える、
そうで、その時にお給料とまではいかないけれども、そのまあ教えたお金をそのロータリーの事務局に、
はい、
まあ、毎月毎月行って、まあ、いろんな手続きとかしてたら、ひょっと見たらロータリーの小学生募集っていうのがあって、あ、こんなのあるんですかって言って、
はい、
興味あるんですかって言って、これ締め切りいつですかって言ったら、いや今月中ですよって言うんで、じゃあ出してみてもいいですか、あ、もちろんいいですよって言うんで、で出して、で、まあ、四国地区の中で選抜があって、
はい、
そしたら、まあ、ありがたいことに評価してくださって、そのロータリーの小学生として海外に行く奨学金をいただくというきっかけになりました、
うん。この時はその海外に行ってカナダに行かれたそうですけれども、はい、どういう勉強がしたいなって思われて 申し込まれたんですか。
はい、あの申し込んだ時はあの、まあ、仕事しながらしてた日本語教育の方が、はい、やっぱりその自分なりにとかそのボランティアの他の方たちと一緒に勉強はしてたんですけど、手探り状態でしてたんで、やっぱりちょっと系統的に外国人に日本語を教えるっていうのはどういうものかっていうのを勉強したいなと思って、はい、で同性だったらあの海外の実際の現場で体験してみたいなというので、はい、カナダの大学の院の方に入学するようになりました、
はい、その時にあの大学卒業されてしてらっしゃった仕事のもう少し膨らました形、はい、もっと専門的に習ってみたいなということで、
はいはい、
で実際そのカナダのブリティッシュコロンビア大学に行かれた時は習うだけでもなかったようですね。
そうですね。あのですので本当はそのなんか授業として専門の分野の研究っていうつもりで言ったら、はい、ちょうどあの時は日本語ブームがまだまだあった頃で、はい、で行ったらその年からじゃ あのその日本語の授業を教えるティーチングアシスタントっていうシステムで、まあ、先生が講義をしてで会話練習の授業担当みたいな形をして、だからまあ授業とその教える方と二足のわらじで、あの行うっていう形でさせていただきました。
理想的ですね。
本当にあのまるで計算してみたいなんでびっくりしちゃったんですけど
でも計算じゃなくて流れに身を任せてやっちゃった、
はいはい、
でカナダで学んだことを持って帰国した時にまた愛媛大学とのご縁が生まれた、はい、ということですね。
はい、はい、そうです。だから本当に地元に帰れるとは自分でも思わなかったんで、はい、ここでなんか人生の運全て使い果たしたかもしれないと思うぐらい本当に嬉しかったですね。
その2004年から愛媛大学留学生センターの講師として着任されたということですけど、はいはい、その当時は留学生センターという形だったんですね。はい、
そうですね。だからあの留学生センターっていう名前にありますようにあのまあ留学生の受け入れの支援をする部局に入ったので、まあ、あの日本語の授業とかっていうのもその一部としてありました、
この留学生センターというものも年を経るごとにいろいろこう形を変えてきたようですけれど、
はい、そうですね。であの最初は留学生センターっていう受け入れに特化した、はい、あの場所だったんですけれども、年が経つにつれてあの国際がつく今は国際教育支援センターっていう名前なんですけれども、はい、あのそうなることで留学生の受け入れだけではなくって愛媛大学の日本人学生 の海外への送り出しについても、はい、まあ、いろんなことをするようにというふうになってきています。
じゃあもう受け入れと送り出し、
はい、
じゃあ先生本当にもう先生ご自身も、
はい、
受け入れていただいたこともあるし、
はい、
自分がこう送り出たことも
ある、はい、そうです。そういう形で、
ね、どちらのご経験もありますから、はいはい、もう力強い味方になってるんじゃないですか。
いや使えてるかどうか分かんないんですけど、ただ少しやっぱり、はい、あの気持ちとして分かるところがあるかなというふうには自分でも思いますね、うん、
またより実践的にその留学生たちの力になるサポートをするということでも本当愛媛大学は力を入れているようですね。
はい、もうそういう点では、
はい、
あのだから日本語の授業の中で J サポートっていうシステムを取ってまして、はい、でそこでは学生だけではなくってもうあの国籍とかあの身分に関わらず社会人の方でもどなたでもいいから日本語をあの教えるのの支援をしたいという意欲のある方には登録していただいて日本語の授業のにボランティアとして入っていただくっていう形を取るようになって本当に今あのいろんな方にお世話になってます。
次回はですね先生の現在のご研究とそしてその留学生の支援について詳しくお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も国際教育支援センター高橋志乃准教授にお話を伺います。お楽しみに。